ちは。全景 AI フォーラムです。
はい。皆さん、こんばんはです。全景 AI フォーラム。2023年の2月22日、2月の回になります。で、じゃあ、スクラッチから GPT を実装するぜっていう話に行きます。で、アンドレイさんは優しい人なので、さっきも言ったように、今回のビデオに合わせてね、今回のビデオサイト一応行くか。今 YouTube のライブ配信で、その上で YouTube サイトに行ってますが、これね、ヤマダ電機。あそこあったりする。はい。ライブでも、山田さんの。はい。ね。このサイトで説明してます。2時間、1時間56分。ね。こう見ればわかるように、Google コラボノートブックもあれば、GitHub のサイトもあれば、ナノ GPT っていう名前をつけて、このビデオで説明してるコードベースのコードを共有しててっていうこともやってるんですね。すごく優しい人ですけども、僕はみんなに、良かったよって言いますが、そんな甘いことを僕はしない。皆さんにノートブックとかソースコードを共有、僕はしませんと。まあ、チートしたい人は今のアンドレイのサイトに行けばソースコード見れるんですが、おすすめしませんと。その代わりに、っていうかね、僕はスクリーンショットを見せますと。で、皆さんにやってほしい、完璧に分かってほしいのは、自分でタイプしろと。自分の手を使って、一文字一文字打ち込んでみようよと。このね、チャット GPT とかコパイロットが、半分、あーって言いかけた時点でもうさっと全部埋めてくれるような時代に、一文字一文字自分でタイプしてみようよと。それを提案する。そしたら、あなたの中になんか、得るものがあるよっていうのをね、気づいてほしいなって思う。時代に逆行してるね。時代に喧嘩を売ってるって感じですけども、明らかにね。それを真面目に推奨したいんですよ。これで、完璧に分かった感覚っていうのはそれで出てくるんですよね。だってググッ、皆さんも経験あると思うけども、ググってググってググってって言った結果って、完璧に分かったって思えないじゃないですか。翌日忘れてるでしょ？ググっただけのものっていうのは。だけどタイプしたら翌日は覚えてる。まあいいや、言い過ぎるね。はい。実際に僕は2時間のアンドレイのビデオをどういうふうに見たかっていうと、これジェレミーのファスト AI のビデオをどういうふうに見たかっていうのと同じなんだけども、これ行けばわかるけど、これ今解説のところだけど、ね、コラボのノートブックに実際にコードを示しながら、説明してんのね。で、文字が読めるから、画像がね、きちんと、ハイレゾだから、今時ハイレゾって言わない。文字読めるから、これ一時停止したら、タイプできんのね。タイプしろと。で、タイプして、タイプがあれば動かないし、エラーが出るし、動いたら、ね、で、結果も彼きちんと見せてるから、で、シードもね、ランダム変数ね、ランダムジェネレーターのナンバージェネレーターのシードも同じ番号を使えば完璧に同じ結果が再現できるはずなので、ね、じゃやってみようよと。っていうのをお勧めします。皆さんには。全景 AI フォーラムの一期はみんなにそれをお勧めする。で、僕2時間のビデオを見ましたが、多分ね、深追いはしてない。もう自己満で終わってて、もうそれでいいと思ってるんだが、多分彼のビデオの中で紹介してたコードに間違いがある。 みんなも見つけてみてください。ミステリーオタクみたいね。で、スクショをね、僕が手でタイプしたコードを今からスクショをお見せします。アンドレの2時間のビデオを見たら全く同じものが出てきます。パート2とあるように、パート1っていうノートブックを作って、で、アンドレのビデオに従って、ちっちゃいところからどんどん大きく作っていって、最後に動くところまで行くみたいな形になってる。そういうノートはパート1に入れて、それを一旦ビデオ見終わった後に、よっしゃっつって、完成形の部分だけ引っ張り出してきたのがこのパート2の僕のノートブックですけども、ね。これで全部 GPT の機能が全部入ってて、学習もできて、インフェランス。実際にランゲージモデルなので文章の生成もできる。コードができました。ざっと見ていきます。PyTorch を使ってます。で、シードはね、アンドレと同じ1337のシードを使ってっていうんで、データファイルは、まずは、アンドレと同じシェイクスピアのデータセットを、彼のデータセットがあるんで、それをダウンロードしてきて、ローカルにありますと。インプットテキストっていうのが。で、彼がビデオで示しているように、トークナイザーは、彼のビデオで説明しているのは、キャラクターベースのトークナイザー、キャラクターベースのランゲージモデルを作って NLP をやってますと。なんで、アルファベット A, B, C, D, E, F, G, 大文字小文字、数字、記号みたいなのがトークに載ってるものです。で、データローダーも自前でね、get batch っていう関数で持ってくるということをやってる。で、モデルは、の定義は、ビデオの中ずーっとやってますが、結果だけね、ここでね、僕がタイプしたものね。まず、ヘッドっていうクラスを作ってて、それは何かっていうと、一番ユニットの部分で、アテンションの、アテンションユニットの一番コアの部分で、キー、クエリー、バリューの3つのチャンネルっていうのかな。それを使って、入力から出力を出すっていう部分の実装なんだけども、ここに、僕は多分、アンドレのコードに間違いがある。ということを見つけた。ノーマリゼーションの解説を彼自身が、ノートブックとは別のところで、ほら、こういう風になっててっていう、ソフトマックス、論文で言えばソフトマックスで、分母にスクエアルートのディメンジョンが来てるところね。あれがどうしてなのかっていうのを解説してるセクションがあって、ふむふむってやって、実際にね、バリアンスも計算して、ほら、これだと、バリアンス大体1ぐらいに収まるでしょうって言ってノートブックに戻ってくるんだけど、ノートブックではそのサイズの部分が違う値を使ってると思われる。皆さんもきちんと見てください。まあね、そのファクターの違いだけなんで、し、ディープラーニングの、デバッグって難しいんですよね、やっぱりね。モデル自身が、アジャスタブルパラメーターが一生懸命、ね、ファクター 0.5 違っても、学習変数が、その分コンペンセントするように、学習しちゃえばカバーできちゃうわけだからね、っていう。難しいデバッグ、クリーンなデバッグっていうのは難しいなっていうのは、古いタイプのプログラマーは多分感じることだろうなと思いますが、これが見つけたバグっていう一点。もう一個ね、さまつなことね、ソースコードを見たら、あ、こいつは、アンドレのコードをそのまま使ってるなっていうのはバレちゃうよっていう部分で、フィードフォワードクラスっていうのがあって、フィードフォワードレイヤーね。その自分で実装して、まあまあ単純なリニアレイヤーですけども、アンドレは、スペルミスしてますね。フィードフォワードの R が抜けてる。抜けてた。PyTorch はね、フォワードは、フォワードなんだけども、まあ、どうでもいいことですね。これ それでもコンシステントにこうなってるから、コードは当然動いているんだけどね。そういうのがタイプしてると気づくんですね。どうでもいい。はい。で、こういう、必要なレイヤーを自前で全部構成しといて、そいつらを結合して、これが一番トップレベルのモデルのクラスが、バイグラム。出発点は、直前の単語から次の単語をっていうだけのシンプルなモデルから出発してるんで、それバイグラムって言いますが、バイグラムランゲージモデルから出発してて、ファイル、クラス名がそのまま引きずられてるだけなんで、これが GPT です。GPT ですと。あるいはトランスフォーマーのデコーダー部分ですと。イニットとフォワードと、あと、インフェランスで使うジェネレートっていうメソッドが追加されてますと。で、以上がコードのメインの部分。もうこれで終わりと。で、学習ループも、ライトニングとか使わないで、僕ライトニング普段使わないから、使われると、ああ、めんどくせえと思うんだけど、アンドレ独自のお手製の学習ループを、フォーループを作ってね、回してますと。で、さっき言ったようにね、シードも彼のビデオと同じもので、データセットも同じもので、データスプリットもだから同じシードを使ってるんで同じで、学習をさせたら、ロスを表示してるんだけども、これ完璧に同じになるはずなのね。で、途中のステップね、何回も学習して、ほら、ほら、良くなった、だんだん良くなったっていう風にやっていく、途中まで、スケールアップとかするまでは、僕がパタパタってタイプで打ってた結果と完璧に一致してたんだけども、なんか後半の1個か2個ぐらいから、下何桁がずれてる。例えばこれとかね。これ最後のスケールアップした最後の学習ルーチンに相当してて、アンドレのやつも、同じ部分があるんだけど、ロスの値がね、ここに書いてあるんだけど、ノートに。1.4873 っていうふうにビデオではなってたのが、1.483、4840。ちょっといいのね。で、これがスケーリングの結果かなと思ったりもしたり、思わなかったりもしたり。あと、だから微妙に、シードも同じなんだけど、微妙に違うように、このね、推論、実際のサンプルで生成させた、文章も、途中までは完璧に一致してたんだけども、最後の、トレーニングの1回、2回分ぐらい、は文章はそれっぽいいい感じ、英語っぽい文字の並びとかになってるなっていうのは同じなんだけども、出てくる文字が違うねっていう風になってたりしましたね。まあ明らかに僕はコードを変えてるので、このコードが実際の結果と違う、彼のビデオと違うのはまあ当たり前なんだけども、そうじゃなくてもなんか途中からちょっと答えがずれてきたんで、なんか僕の方で別なところで彼のソースコードと微妙に違うところとかが発生したのかもしれないんですけどね。面白いんで皆さんも板書ね、昔学校で先生が黒板に書いてるやつをみんなノートに書くでしょうと、そのノリでね、アンドレ先生がビデオのスクリーンに出してるやつを生徒は自分のターミナルでタイプするっていうことは、いいよね。なんかセミナーに行って、ハンドアウトくれって言って、スライドが印刷された紙だけもらって、もう安心して、何も考えずに参加しただけで帰っちゃう人とかいるけどもね、何の足しにもならないよね。なんかあれだね、皮肉ってばっかりだね。やめましょう。はい。っていうのが、これがアンドレのビデオの一番最後の結果なんですね。キャラクターベースの、GPT を実装して、シェイクスピアのデータセットで学習して、こういう感じに英語っぽい文字が出せるところまで来たと。すごいすごいと。さて、こっから 拡張していこう。僕のね、完璧に分かったを実際に確認するプロセス。ビデオの中で言ってたんだけども、で、僕知らなかったんだけども、今まで。オープン AI がトークナイザーをリリースしてると。GitHub にオープン AI TikToken。ダジャレは世界共通なんだね。多分おじさんの共通スキルなのかな。TikTok から来てんだよね。センスを疑いますが。GPT-2 の時代で導入されたのかな、使われたっていうのかな。サブワードレベルのトークナイザーで BPE っていうアルゴリズムを使ってるやつ。もう一個有名なのは Google のセンテンスピースっていうのがありますね。が今はもう GPT が席巻しちゃってるんで、OpenAI のトークナイザーを使うっていうのはマジョリティに従うっていう感じなのかな。今回思いましたが、これアンドレのビデオでちょこっと紹介されてたんで、どんなもんかと思って、使えるのかなと思って、今のキャラクターバージョンの GPT をまず TikToken バージョンに書き換えてみました。で、書き換えたものの結果だけお見せしますが、キャラクターベースだと、あれね、ボキャブラリーのサイズが、アルファベット24の倍プラス記号ぐらいで収まる60いくつしかバリエーションがないんですが、サブワード、ワードをもうちょっと細かくしてるけども、そういうトークナイザーだと、ボキャブラリーの数が桁違いになりますね。具体的には、ボキャブラリーが5万バーサス60とかだからね。10の3桁違う、世界が違うんで、パラメータね、実際に実行させる時のパラメータを調整しないと動かなかった、メモリーエラーになっちゃったんで、若干調整したよっていうのをここに書いてあるわけですけども、基本的にトークナイザーの設定はさっきのキャラクターベースからここに変えたように、とは言ってもインポートしてね、TikToken で設定しといて、エンコードとデコードっていうメソッドがキャラクターベースの方で作られてたんだけども、それドロップインできるように、TikToken でエンコーダーとデコーダー実装しただけです。もうこれだけで、名前をね、モデルのネームをさっきのバイグラムからタイニー GPT って分かりやすく書いただけですけど、中身は同じものにして学習して、データセットはシェイクスピアそのまま使ってます。で、学習させたらロスの値自体がもちろんね、トークナイゼーションだからベクトルのプロパティとか統計挙動とか全然違うから値は違ってくるんだけども、まあこれなんか挙動が怪しいね最初にドーンと4点いくつまで落ちてるんだけども、後半6までも戻っちゃったりしてますが、で、これ結果ね。結果は、シェイクスピアって、舞台劇ですから、人物名、セリフ、人物名、セリフっていうテキストが主なんですけども、その形式がきちんと出てるので、さっきのね、キャラクターベースよりもずっとレベルが高いんではないかなっていう気がします。ってことで、まず、トークナイザーをキャラクターベースからメジャーどころの TikToken にアップグレードしたと。で、これのメリットっていうか狙いの一つは、ね、キャラクター、TikToken は、ワードベースのやつで、当然 GPT で使われてたっていうことが意味する通りで、言語、マルチ言語に対応 してるの。ボキャブラリーは全部カバーされてるはずだって調べてないですけどね。当然そうじゃないと行くわけないと思って、もう暗黙のうちに思ってるんだけども、言い換えれば、日本語がそのまま、トークナイズできると。キャラクターベースでやろうと思ったら、ね、アルファベットの、もちろんね、ボキャブラリーをいちいち設定し直しちゃいいだけの話ですけどね。でも、TikTok に使えば、GPT と同じトークナイゼーションで日本語も普通に通るだろうっていう腹があったので、これを使ったと。ああ、その前に、いろいろ実験だ。ちょうどニュースでね、Facebook が、パラメータフリーの、オプティマイザーを提案しててっていうのを AK さんのツイートで、あ、こういうのあるんだと思って、これ楽ちんやなと思って、で、特に、アンドレイの、この学習ルーチン、ループって、ラーニングレートはもう目の子で決めてやってるって感じなのね。ラーニングレートファインダーとか実装ももちろんめんどくさい、かったるいからそんなことやりたくないよねっていうのはわかるんで、したら、これそのままさ、この自動でパラメーターチューニングしてくれる、オプティマイザー使ったらいいやんと思って、実験してみました。論文はこれなんですけど、論文はきちんと読んでません。なんかうまいことしてくれるんでしょう。で、Facebook リサーチの GitHub のレポジトリにもコードがあって、もう PIP にも登録されてるので、PIP 一発でインストールができるというので、PIP 一発でインストールして使ってみました。オプティマイザーね。で、使い方によると、ラーニングレートっていうのは1、デフォルト1を与えとけばいいと。これはだからスケールファクターなんで、1を与えなさいと。で、それを10倍にしたかったら10にするし、10分の1にしたかったら 0.1 にするとか。論文ちゃんと読んでるんで僕よくわかってないけども、1ってやっとけばデフォルトで合わせてくれるっていう話だと思います。で、やってみました。したら、最終的な値、5000ループ、エポック回してるんですけども、エポックじゃないな、ステップ回してるんですけども、5.96。で、さっきの、アダムを使ったループだと、一旦 4.8 まで落ちてるんだけども、最終的になんかグッと上がって 6.2 とか、その前は 5.9 とか。本当はね、この 4. 点いくつになって欲しかったんだけど、これ繰り返しやって多分、それでもここよりも下がんなかったんで、もういいかと思って検証はここで中断しましたが、少なくとも何らかの学習はしてると。ランニングレート1にして、ループを回しただけで。で、その状態で文字を生成しろって言ったら、まあ、どっちが、優劣をつけられるかっていうとよくわかんないですけども、それっぽい出力は、さっきのと同じぐらいのそれっぽい出力は出てると。なので、D アダプテーション。すげえかっていうと、よくわかんないっていう感じですね。オプティマイザーに関しては、これも最近なんか、Google だっけ？ランゲージモデルか、それこそチャット GPT みたいなものに、アルゴリズムを提案させて実装したら、いいのが出てきたみたいなのをなんかチラッとツイッターで見かけたような気がしますね。それも、試してみたいけど、まだ試して、っていうかそれ自体まだきちんと、確認できてないんで、それも後でやってみたいかなと。はい、横道にそれましたが、ね、TikTok を使った理由は、日本語が通るようになるよねっていうことで、日本語を通したいと。日本語データセットといえば、全景 AI フォーラムでも NLP 特集の時になんか使った青空文庫でダウンロードしてきた、ものがあります。ね。僕も多分その時だと思うんだけども、キータにね、ユニコードのなんかごちゃごちゃっとした Tips を投稿しましたけども。で、その時に多分作ったデータセットがね、コンピューターに転がってたんで、それを読み込んで、それで学習させてみようと思いました。で、青空文庫でメジャーどころっていうかね、名前よく知ってて、 作品数が多い作家さんを数えたら14人ぐらい手元のハードディスクの中にドキュメントあったんで、そいつを全部連結させて、一個のテキストファイルに、だからもう作家問わずに、青空文庫の小説のテキストっていうのをデータセットにして、タイニー GPT を学習させてみましたと。ティックトークンでトークナイズして。で、パラメーターはさっきの、シェイクスピアをティックトークンで使ったのと同じで、データセットはさっきの、青空文庫のデータセット使った。サイズはこれぐらいと。シェイクスピアよりも多分サイズはでかいんじゃないかなと思います。で、学習させてみたと。結構これは、繰り返し繰り返し繰り返し結果か学習させた後の結構後半の方ですけども、サンプルね。我が輩はの続きを書け。漱石は入ってるんだけどね。漱石入ってたよね。うん、漱石一番最初に入ってるね。我が輩は、夢に気が済ませなくなっているのです。なんとかかんとか。ね。もっと学習したらもっと良くなるかなと思って、ちょっと、ループをさらにループするようなプログラムにして、一晩とか回してたら、もう結構頭打ちで、最終的に一番良かったのは、この辺で、さっきのやつが 2.28 とかなってますけども、2.18 ぐらいまで下がったんですけども、その時のサンプルは、我が輩は、なんとかかんとか。いいのか悪いのかわかんない。でも日本、明らかにね、日本語っぽい、それっぽいフレーズは出るっていうことは、確認できたと。いう話ね。